高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も交通のお話です。千葉県八街市で昨年6月、飲酒運転をしていたトラックが小学生の列に突っ込んだ。5人が死傷したと。深刻で悲惨な事件がありました。この事件はさまざまな反響を呼びましたが、政府は昨年末に全国の小学校の通学路を点検したと。でその結果、対策が必要な危険箇所が7万2000箇所ほど確認されたと発表しました。岸田首相は来年度のまでにそれへの対策を終えますと、こういう発表をしています。7万2000箇所というのは大変な数です。八街の事故は歩道がなく、ガードレールもない、速度規制の標識もない、こういう道路で起きています。近くに幹線道路というか、車が大量に通る道路があるけれども渋滞することが多いということで、抜け道として使われることが多かったというふうに言われています。特に通勤時間帯は交通量が多い、通勤時間帯は通学時間帯とも重なるということもあって、もともとこの学校関係者からは対策を講じてほしいということが強く主張されていたところだったという、そういう場所でした。でこの事故を受けて政府は、幹線道路の抜け道になっているような、そういう速度を出しやすい場所だとか、あるいは地域の皆さんから何とかしてくれという改善要求が出ていた場所などを、洗い出したと。これが今お話をした7万2000箇所の確認のきっかけだったわけです。でこれに対する対策で、国土交通省は今年度の補正予算に通学路の緊急対策費として500億円を、盛り込みました。まずすぐに約5000箇所でガードレールをつける、歩道を整備する、それからまた各自治体が通学路について個別個別の安全対策を集中的に進めろということで、そのための補助を自治体にする。でこの予算として500億円を計上したと、こういうことです。500億円、多いように考えられるかもしれないけれど、私は全くそう思わないですね。交通事故をよく交通戦争という言葉で表現することがあります。かつて盛んにそう言いました。日本の防衛予算というのは皆さんどのくらいだかご存知でしょうか。今年間6兆円になります。500億円というのは 1% にもなりませんね。それを元にすると交通戦争の戦費予算として今日本の防衛予算の 1% 以下ぐらいのお金しか出さないという、こういう交通政策の国だという、私はそのことに非常に驚きます。でそもそもこの事件が起きなければ政府はこのような現場チェックをして実に7万2000ものの危険箇所があったということを指摘しなかったでしょう。人柱政策という言葉がありますけれども、5人の小学生が死傷したということがなければ、こういうこともこんな基本的なことも行われないままにこの期間が経過して今日になっていたはずです。 交通事故をなくすという努力として、例えばこの本県道路には、本県道路といいますのはこの八街の道路ですけれど、ガードレールを作るということが当然に必要だったと私は思います。ガードレールを作るには道路幅が一定程度なければいけないとかいう議論の中で、結局ガードレールをつけないことを合理化するという態度を取ってきた。ガードレールをつけて、その結果人が歩く場所がとても細い道になったとしても、そしてまた道路の方が、車道の方が狭い道路になったとしても、それよりも安全を確保するということの方がはるかに大切だっていうのは、もう議論するまでもないことだと私は思います。まあ、そういういろいろな理屈をつけて何もしないことを合理化するという弁解に使われてただけだった。なぜならこれだけのことが起きると、7万2000箇所もの場所に安全対策を講じなければいけなかったのだということをもう言わざるを得なくなるからです。まあ、これでおそらく私は通学路での事故は大きく減ることになっていくでしょうと思います。しかしながら、道路交通の危険な場所というのは実は通学路だけではありません。一般に生活道路の中にも危険な場所がたくさんあります。また幹線道路にもまた危険な場所がたくさんあります。何かが起こらなければ手を加えないという考え方を貫いていくという状況の中では、何かが起こらなければ対策を講じないということが、こういう形でこう繰り返され繰り返されていくという状況を私たちは見なければいけない、見抜かなければいけないし、これではダメだという声を上げなければいけないと思います。交通安全は一人一人のドライバーや歩行者、あるいは自転車などのさまざまな交通方法を使う人たちによって守られるという面があると同時に、交通事故が起きないように道路交通全体の安全環境を確保するということが政府や自治体の重大な責任だと思います。すべてをそこで生活をし行動している人々の個人的な責任の問題に収束収斂させるような考え方というのは基本的に間違いだというふうに私は思います。むしろ人々はうっかりする、気を抜く、人間が一日中終始緊張状況で安全を守るということはできない、だから気を抜き手を抜くこともあるのだと、でも事故にはならないように、あるいは事故が起きても大事故にはならないようにする、そういう状況をハードの側から作っていく、そのことが交通安全の私は基本だと思ってます。諸外国はそういう形で対応を考える場合が多いです。日本はそうではなく、そこを歩く人、自転車に乗る人、車を運転する人たちが常々安全を守ろうという自覚を持って行動せよという考え方をまず基本に置きます。これは本当に安全確保の考え方についての根本的な違いだろうというふうに私は思いますけれども、我が国が取ってきたものの考え方というのは、私はもう脱却をしなければいけない、もうそこから抜け出して科学的に考えるようにならなければいけないということを考えます。八街事故が私たちに残している教訓というのは非常に大きいものがあるというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。